宇宙を作った神様である天の父が準備してくださっているクリスチャン生活を送ろうとするのならば、あるいはイエス・キリストが十字架で自分の命を捨ててまでして達成してくださっているものを現実にするクリスチャン生活を送ろうとするためには、私たちが知っていなければいけないことがあるし、それを知って実際に毎日の生活に使わなければいけないものがあるんです。つまりクリスチャン生活をする上に基盤となるものがあります。それは神の義であるということを先週説明いたしました。私たちの方では往々にしてクリスチャン生活に必要なもの、知っていなければいけないもの、使わなければいけない知識は信仰に対する知識、そして信仰を使うことだと思い込んでいることが多いんですけれども、その信仰を効果的に使うようになるためには神の義に基づいた知識による信仰でなければいけないんです。神の義を理解していないと祈りというものは全てが罪の意識に基づいたものとなり、多くの場合こんな祈りになることがあります。私みたいに取るに足りないクリスチャンがこのようなつまらないものを与えてくださるように、お忙しい神様を煩わせするのは誠に心苦しいのですけれども、もし御心ならば迷える子羊の小さい願いを聞き入れてください、まあ、これぐらい、いや皆さんはっきり分かるでしょう、まあ、もっともですよ、天の父に向けてずうずうしく頼めて言うんじゃないんです。天の父とあなたの間では、天の父と私との間では絶対に越してはいけない一つの線があります。これを越してしまうような言葉、態度、行動、心を持つということは絶対にいけないことなんです。けれども、神の義に基づいていない祈りは、天の父の方では叶えにくい祈りとなります。サタンにとっては妨害しやすい祈りとなるんです。だからヘブルの4章の16節では、大胆に恵みの御座に近づきなさいと教えています。神の義というものは、宇宙を作った神様、天の父がイエス・キリストを通してあなたをどのように評価しているのかという評価で、あなたが自分自身を評価するということです。イエス・キリストが十字架であなたの罪の支払いを済ませました。サタンの本拠地でサタンを任して力抜きにしています。十字架の死からよみがえって今神の右の座であなたのために取りなしをしているということに基づいて、今までになかった新しい神様との関係を30いくつ成立してくださっているんです。先週はそのうちの一つ、キリストイエスに対する信仰によって神の子供となっているという点を取り上げて話を進めました。先週指摘したように、どういうものが神の義なのか、内容的に神様は私たち一人一人をどのように評価をしているのかという点についてはもうすでにいろんなところで勉強してきているので、神の義とはどんなものなのか内容的に勉強するのではない、その先に進みます。もしも皆さんの中でもって神の義についてはっきりとした知識を持っていない人がいるんだったら本になっているからご自分で勉強していただきましょう。以前に聖書講座で神の義についてのテープを持っておいでの方は復習をしていただきたいと願うんです。私が今回強調したい点は、神の義とはどういうものなのかという点ではなくて、神様との新しい関係をどのようにすれば毎日の生活に生かしていくことができるのか、神の義の知識をどのように使えば天の父が望んでいるような生活を私たち一人一人が持つことができるのかということを学んでいきたいと思っているんです。今日の始めりとして、ガラティア書の4章を開けていただきましょう。ガラティア書の4章の1節から読んでいきましょう。ガラティア書の4章の1節から読んでいきます。ところが相続人というものは全財産の持ち主なのに、子供のうちは奴隷と少しも違わず、父の定めた日までは後見人や管理者の下にあります。私たちもそれと同じで、まだ小さかった時にはこのような幼稚な教えの下に奴隷となっていました。 しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊をあなた方の心に遣わしてくださいました。ですからあなた方はもはや奴隷ではなく子です。子ならば神による相続人です。今日勉強したいのはこの神による相続人という点です。テトスの3章に行ってみましょう。テトスの3章の1節から読んでいきます。同じことが書いてあります。あなたは彼らに注意を与えて、支配者たちと権威者たちの服従し、従順で全ての良い技を進んでするものとなされ、ならせなさい。また誰をもそ知らず、争わず、柔和で全ての人に優しい態度を示すものとならせなさい。私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれものであり、互いに憎み合うものでした。しかし私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みによって相続人となるためです。もう一ついきましょう。ローマ人への手紙の8章を読んでみたいと思います。ローマ書の8章の14節から読んでいきましょう。ローマ書の8章の14節から読んでいきます。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。この最後に読んだロマ書の8章によると、神様との2つの新しい関係をイエス・キリストが成立してくださっていることを示しております。一つは神の相続人ということです。でもう一つはキリストとの共同相続人という関係です。神の相続人というのは、神様が持っているものを受け取り、自分のものとして使うことができる資格と権威があるということを、神様によって選ばれた人であるという意味です。神様が我々を選んでくれて相続人と任命している。そして神様が持っているものを私たちが受け取って、自分がまるで手に入れたかのように使うことができるという関係にあるのが神の相続人です。キリストとの共同相続人というのは、キリスト自身が神様から、天の父から受け取ったものと同じものを同じだけ受け取る資格と権威とがあるように、神様から選ばれた人という意味です。イエス・キリストを救い主と受け入れることで、キリストの体の一部となります。キリストの体の一部となれば、神の義と認められます。神の義と認められれば、神の相続人と選ばれたものとなります。そしてキリストと共同相続人と選ばれたものとなるんです。だから天の父がどのようなものを持っているのか、どのようなものをクリスチャンに受け取らせようとしているのかということが分かれば、神の義としてのあなたがどのようなものを受け取ることができるのか、どのようなものを毎日の生活で使うことができるのか、はっきりしてきます。結論から先に言いましょう。まず最初、一つ目の結論として、サタンはあなたが というのもクリスチャン全体が神の義を理解することを極度に嫌っています。だからありとあらゆる手段を使ってあなたがクリスチャンが神の義を理解することがないように妨害してまいります。ついこの間も私のところに問い合わせがありました。神の義の本を読もうとするのだけれども頭が痛くなって読むことができない。読もうとしても書いていることが全然頭に入ってこない。で、神の義の御言葉のテープを聞こうとするとおかしな声が聞こえてくる。テープの途中でもっておかしな声が入ってくるんです。気味悪くてテープを聞くことができないという。実際にテープに変な声が入るんです。聞こえるんです。しかもこれ一人や二人じゃない、相当な人数問い合わせが来ております。テープのマスターテープそのものに音が入っているのか、それとも私のこのテープだけかと言ってくる。もしもマスターテープに入っていないんだったらもう一本新しいの送ってくれて、送っても同じです。今度は別のところに入ってくる。横道になるけれども、どれほどまでに神の義を理解させないように妨害してくるのか、こういう例を申し上げていたしましょう。私がサタンに関する本を出版してからいろんなところから相談の電話がかかってくるようになりました。自分の家族の者が苦しめられている、今ひどい状態にいる、自由になってほしい、だから助けてくれと言ってくる。それに私はこういう質問をいたします。返事よりも質問する。現在の日本ではクリスチャンの数が少ないだけに、悪霊の追い出しをしても、そして自由になった人がいたとしても、それを人を守ってあげる人の数が極端に少ない。だからあなた自身が、これ電話かけてきた人にですよ、あなた自身が苦しめられている人を守ってあげることができるようにならないと、その人は自由にはならない。一時的に自由になったということで終わってしまう。守り方は教えてあげることはできるけれども、あなたはその人を守ってあげようという決意はあるかという問い合わせをするんです。そうするとですね、この相談の電話をかけてきた人を100人と見ましたら、そのうちの何人かはそれ以上質問してきません。連絡もしてこない。家族の人を自由にしたい、だからどのようなことをしたらよいのか教えろという返事をしてくる人に向かって、私はこういうことを言います。神様の力を使って家族の人を守ってあげる以外に道はない。だからあなた自身が神様の力を使うことができるようにすることが、この問題を解決する第一の鍵となる。多くの人はここでもって教会で全部やってくれるもと思った、してくれないんですか。そしてこの段階で家族のものを自由にしたいと望む人の数が大体半分に減ります。で、私はもっとこれ言こうと、神様の力を使うことができるようになるためには、あなたが神の義というものをしっかりと勉強することが必要になります。神の義を知らなければ神様の力を使うことは難しいです。だから神の義を勉強してください。その後でどのようにすれば自由になるのか、やり方を教えます。はっきり言いましょう、ここで大体ほとんどの人が諦めます。神の義とは何ですかと質問する人は少ないし、ましてそれをしっかり勉強して自分の家族のものが自由になるように努力をしようという人はもっと少ない、ほとんどおりません。本気になって神の義を勉強して自分の家族のものをサタンの束縛から自由にするように努力をしようという人は、電話で相談をしてくる人100人の中でもってせいぜい5人もいないのではないかと思うことです。これほどまでにクリスチャンが神の義を理解するのを嫌って、サタンもいろいろと惑わしを持ってくるんです。そんなものを勉強しなくたって他に自由にしてくれる人がいるよというふうにささやかける。結構だ、そっち行ってくれればいい、わざわざそんなものを勉強する必要あるかというふうなことをサタンが言ってくる。それでもって自分が諦めてしまいます。これ一つ目です。二つ目に行きましょう。サタンの方ではクリスチャンが神の義を理解することを嫌っているんですけれども、 30いくつある神の義の中でもって一番嫌っているのが、だからありとあらゆる方法でクリスチャンが理解できないように攻撃をしてくるのが、今日勉強しようとしている神の相続人、キリストとの共同相続人というところです。はっきり言いますよ、今日勉強するところではサタンはあなたに向かっていろんな形で惑わしを持ってくるものと思わなければいけないんです。どうしてそうなのかというと、どうしてサタンに攻撃をしてくるのかというと、相続人として天の父から受け取ることができるものにどういうものがあるのかということを理解をすれば、サタンが惑わしを持ってくる理由がはっきりとわかります。イエス・キリストは天の父からどういうものを受け取っているのかということがわかれば、私たちキリストの体一人一人がどのようなものを受け取る資格と権威があるのかがわかる。でそれがわかれば、どういう理由であなたが神の相続人でありキリストとの共同相続人であるということがわからないように、サタンが惑わしを持ってくるのか理解できます。でこの時ですよ、もしもサタンがあなたには神の相続人となる資格はないという攻撃をしてくるのならば、先週神の子供のところで説明をしたのと同じような戦い方をすればいいわけです。私たちが何かを相続する、何かを受け継ぐという言葉を聞くとすぐに連想してしまうのは、土地の相続、家屋の相続、財産の、例えば有価証券、あるいは骨董品の相続、金銭の相続などというようなものなんですけれども、もしも私たちが神の相続人ですという言葉とキリストとの共同相続人ですという言葉と両方合わせて考えてみたらば、天の父から受け継ぐことができるものは私たちが日常連想してしまうものとは違いがあることがわかると思うんです。私たちが何か相続するというとすぐに考えてしまうのは、土地だの家屋だの財産だの金銭だのというものになる。キリストとの共同相続人というのを考えていきましょう。キリスト自身はそんなものを天の父から相続しているか、受け取っているか、でなかったらばそんなものを我々が受け取るのを第一に考えちゃいけないということになります。もっともですね、経済的なものを例にとってみましょう。聖書でこう教えています。まず創世記の2章を開けていただきますと、創世記の2章では8節から読んでいきますと、神様はこういうものを準備してくれている。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。一つの川がその園を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて四つの源となっていた。第一のものの名はピジョンで、それはハビラの全土をめぐって流れ、そこには金があった。そのうちの金は良質で、またそこにはブドラフとシマメノオもある。第二の川の名はギホンで、クシの全土をめぐって流れる。第三の川の名はヒデケルで、それはアシュルの東を流れる。第四の川、それはユーフラテスである。だから経済的に非常に裕福な場所を神様用意してくれている、これ確かなんですよ。旧約聖書の終わりの方にハガイというのがあります。まあ、めくれなければめくらなくて結構です。ハガイの2章の8節では、まあはっきり言うとどこなのか申し上げましょう。ページで言います。ハガイの2章というと旧約の1418ページになる。その8節でもって、銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主の見つけと書いてある。世界中にある銀も世界中にある金も神様のものです。我々が使っているという、どこまでこれを使えるのか、死にゃどうせまた泥の中埋まられちゃう、でまた誰かに掘り返されてまた何か使われる。皆さんの 金馬持ってる人がいたら、その昔どこの誰の耳にぶら下がったか分かんないんですよ。黙示録の21章に見ていきましょう。全部神様のものだからです。黙示録の21章の10節から読んでいきましょう。またこういう財産も我々のために準備されております。そして御使いは御霊によって私を大きな山、高い山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見せた。都には神の栄光があった。その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った壁玉のようであった。都には大きな高い城壁と十二の門があって、それらの門には十二人の御使いがおり、イスラエルの子らの十二部族の名が書いてあった。東に三つの門、北に三つの門、南に三つの門、西に三つの門があった。また都の城壁には十二の頭大石があり、それには子羊の十二使徒の十二の名が書いてあった。また私と話をしていた者は、都とその門とその城壁とを測る金の測り竿を持っていた。都は四角で、その長さと幅は同じである。彼がその竿で都を測ると、1万2000スタジオンあった。長さも幅も高さも同じである。また彼がその城壁を測ると、人間の尺度で144ペークスあった。これが御使いの尺度でもあった。この城壁は壁翼で作られ、都には混じり気のないガラスに似た純銀でできていた。都の城壁の土台石はあらゆる宝石で飾られていた。第一の土台石は壁玉、第二はサファイア、第三は玉髄、第四は緑玉、第五は赤島メノ、第六は赤メノ、第七は気管卵石、第八は緑柱石、第九は黄玉、第十は緑玉髄、第十一は石玉、第十二は紫水晶であった。また十二の門は十二の真珠であった。どの門もそれぞれ一つの真珠からできていた。都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。私自身ですね、この教会でよくこういうことを言いました。もしも経済的に必要があれば、天の都の道路の端っこに転がっている金の塊を落としてもらえば、まあ今で言ったらですね、サッカーボールくらいか、あるいはフットボールぐらいの大きさのやつをですね、天から落っことしてもらったら、私の必要を満たすのには十分だと思うというようなことを言ったわけです。今でも信じてます。あるいはですよ、天の城壁の土台石の余ったやつを5つも突っ落としてくれたら、多分ダイヤモンドでもメノでも結構なんだけども、全部で12種類あるそうだから、その中から何個か落っ落としてくれたらば、私にとって大抵の必要なものは満たされると思うんです。だけれども私は経済的な裕福さを神の相続人として、キリストとの共同相続人として受け取ることにあまり夢中にはならないんです。なれないんです。実は私たち神の子供が天の父から受け継ぐことができるものは、土地だの家屋だの金銭だの有価証券だの骨董品だの、あるいは宝石といったようなものよりも数倍数十倍の価値があるものであり、これを受け継いでいれば、そして使えば、この土地だの家屋だの金銭だのというものは当然のことのように転がり込んでくるものがあるんです。どういうものを私たちは天の父から受け継ぐことができるのか。私たちの主イエス・キリストが天の父から受け継いだもので、私たちも共同相続人として受け取ることができるものにどういうものがあるのか、いくつか並べましょうか。まず使徒の働きの書の10章をめくっていただきましょう。使徒の働きの書10章の38節を見ていただきましょう。こう書いてあります。それはナザレのイエスのことです。神はこの方に聖霊と力を注がれました。だから同じものを共同相続になって受け取れるわけでしょ。そのイエスは神が共におられたので、巡り歩いて良い技をなし、また悪魔に制しられているすべてのものを癒されました。キリストとの共同相続人として聖霊と力と受け取ることができる。同じ使徒の働きの書1章では何と言ってるか、1章の8節を見ていきましょう。 かし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。さあ、どんな力か、いくつかこれから聖書から引用してきます。まずですね、マタイの8章を開けていただきましょう。マタイの8章の23節からの出来事を読んでみましょう。するイエスが船にお乗りになると弟子たちも従った。すると見よ、湖に大暴風が起こって船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来てイエスを起こして言った。主よ、助けてください、私たちは溺れそうです。イエスは言われた、なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって風と湖を叱りつけると大なぎになった。人々は驚いてこう言った、風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なんだろう。イエスは大暴風を沈めております。あなたにも大暴風を沈めるだけの力が与えられているんです。それを弟子たちが使おうとしないから、イエス様は信仰の薄いものだと言ってるんです。もっと言ってみましょうか。マルコの6章を見ていただきましょう。これは同じ出来事をわざとですね、マルコの福音書で引用したい理由があるからマルコを引用するんですけども、マルコの6章のまず30節からの出来事を読んでみましょう。マルコの6章の30節から読んでいきます。さて人たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと、教えたことを残らずイエスに報告した。そこでイエスは彼らに、さああなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからである。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが多くの人々が彼らの出て行くのを見、それと気づいて方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らより先に着いてしまった。イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。そのうちもう時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところへ来て行った。ここは偏僻なところで、もう時刻も遅くなりました、みんなを解散させてください。ほいた近くの部落や村へ行って何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。すると彼らは答えて言われた。あなた方で、あの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。するとイエスは彼らに言われた。パンはどれぐらいありますか。行って見てきなさい。彼らは確かめて言った。5つです。それと魚が2匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人、50人と固まって席に着いた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆分けられた。人々は皆食べて満腹した。ほいてパン切れを12のカゴにいっぱい取り集め、魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。まあ、5切れのパンと2匹の魚とで5000人がお腹いっぱい食べてる、これはいいんです。ところがその前にですね、こういうことを気をつけておきましょう。37節でもイエス様が何と言ったか、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。それに対して弟子たちが、私たちが出かけて行って200デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにと言うんですかというこの返事に対して、イエス様がそれまでの間教えようとしていたことを変えております。これ文面の裏から見ていただかなきゃいけない。何を変えてるのか。だからイエスはパンはどれぐらいあるか行ってみてきなさいという問いに変わってます。そして5切れのパンと2匹の魚です。行ったらじゃあそれでもってみんなを座らせて食べさせるようにと動き始めちゃった。イエス様が責任を取りました。弟子たちに最初、あなた方で食べるものあげろと言ってるんです。なんでか。弟子たちにそれだけの力があるからなんですよ。じゃあ同じマルコの8章に行ってみましょう。 なんでマルコを引用するかって、この8章のこれがあるからなんです。8章の1節から読んでいきます。だから今のマルコの6章と別のこれ出来事あったの、これはっきり分かっていただけるからです。マルコの8章の1節から読みます。その頃また大勢の人の群れが集まっていたが、食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら途中で動けなくなるでしょう。それに遠くから来ている人もいます。さあここで弟子たちが何を学んだか。弟子たちは答えた。こんな偏僻なところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができましょう。ここでまたイエス様がマルコの6章あたりと同じことやってる。するとイエスは尋ねられた。パンはどれぐらいありますか。弟子たちは7つですと答えた。するとイエスは群衆に地面に座るようにおっしゃった。それから7つのパンを取り、感謝を捧げてからそれを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。また魚が少しばかりあったので、そのために感謝を捧げてからそれも配るように言われた。人々は食べて満腹した。そして余りのパン切れを7つの籠に取り集めた。人々はおよそ4000人であった。それからイエスは彼らを解散させられた。さあここで質問です。どうして弟子たちはこの最初の経験でこの時学んでいないのか。なんで同じことを繰り返しているのか。二度目のチャンスがあったんですね。それだけか。同じ8章の14節を見ていきましょう。何と書いてあるか。同じ8章です。これのすぐ出来事のすぐ後です。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがたった一つしかなかった。その時イエスは彼らに命じて言われた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種とに十分気をつけなさい。そこで弟子たちはパンを持っていないということで互いに議論し始めた。それに気づいてイエスは言われた。なぜパンがないと言って議論しているのですか。まだわからないのですか。悟らないのですか。心を固く閉ざしているのですか。目がありながら見えないのですか。耳がありながら聞こえないのですか。あなた方は覚えていないのですか。私が5000人に5つのパンを割いてあげたとき、パン切れを取り集めていくつの籠がいっぱいになりましたか。彼らは答えた。12です。4000人に7つのパンを割いてあげたときにはパン切れを取り集めていくつの籠にいっぱいになりましたか。彼らは答えた。7つです。イエスは言われた。まだ悟らないのですか。この連中にはパンを増やす先の力と権威とかもうすでに与えられているんですよ。なのに気づいていない。もしもこの力と権威とかあることに気づいていれば、こんなに大騒ぎをしなくてもよいはずなんです。いや、イエス様だからこれだけのことができた。弟子たちにはこれだけの力がなかったというかもしれない。考えてください。あなたはキリストとの共同相続人ですよ。イエス・キリストが天の力をもらった力と同じものをあなたにも与えられているというのがキリストとの共同相続人です。しかも先ほどしてきた通り、マルコの6章では37節でもってイエス様が弟子たちに向かって、あなた方で食べるものをあげなさいとイエス様は命令して、それだけのことができるからです。だったらあなたはどうして明日の食い物に心配するのか、明日の生活について心配するのか。マルコの6章の33節では、神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えて何を食べるか何を飲むか何を着るかなというものは全部備えられると言ってるでしょ。そしてないものからあるものを作り出すけど力と権威とか与えられているんです。それを使いさえすれば明日の生活に心配することがあるかないんですよ。まあ、はっきり言いましょう。私と家内との生活はずっとこんなもんでした。日本に来た時には誰からもどこの団体からも何の支援も受けておりませんでした。というよりはどこからも伝道活動の援助をすると言ってきたところがないんです。 初めて開いた家庭集会では2人の人が来た。これ1週間に1遍の家庭集会です。で、1人がですね、一握りのお米と1個のリンゴと持ってきた。もう1人の人は1000円の献金です。これで1週間の全ての収入です。それでありながらも食べるものがないから今日は我慢しようなという生活を一度もしたことがないんです。全部満たされます。持ってくる力がある。これほどこの弟子たちはこんなふうにして二度も三度もわずかなパンでもってたくさんの人数を食べることができるようにイエス様が増やしている。しかも弟子たちに力があるというのを全然理解していない。一度体験したら二度目にそれを使おうとすればいいのに使おうともしていない、まあ、こういう具体例でしょ。これ名前を言うわけにいかないけど実際にあった。その昔国際クリスチャンセンターのある教会員が、まあ、ここまで言ったら分かるだろうと思うけども、新幹線で教会に帰ってきておりました。ある時土曜日の夕方になって電話かけてきて、風邪をひいて熱が少しあるから明日は教会に行くでやめますという。その前にですね、どうしても明日来なければいけない理由が実はあったんだけども、それに加えてなんですが、実はこの人はですね、以前に医学的には治療が不可能と言われている病気に襲われて、御言葉のテープを聞いて癒しを受け、担当の医者自身がどうして癒されたのか、医学的な治療を何もしていないのに全くもって理解に苦しむというようなことを言われた人だったんです。その人が風邪をひいて熱が少しあるから教会に行くのやめますという。7度3分の熱だという。私に言わせたらその逆でなきゃいけないんですよ。電話かけてきて、今多少熱がありそうだから明日教会に行きます、神様の癒しの力が私のように働くように牧師先生今のうちから準備しておいてくださいとでも言ってくるんだったら、私はですねありがたく思う。つい数ヶ月前に大きな癒しをという奇跡を神様から受け取っているんだから、当然それぐらいのことやってくれると思ってた。でその病院に入院したときはですね、私はその人に向かってこういうことを言ったわけです。パジャマを持っていくのを忘れてもいいからテープを持っていくことだけは忘れちゃいけませんよ。でその通りですね、テープを聞いているうちに癒しを受け取った人なんです。だから7度3分の熱があるから明日教会に行くのをやめるという電話があったときにですね、これ逆なわけでしょ。前にそれだけの体験してるんだから、私はですね、できるだけ優しい声でもってあなたがそのままそれほど死にたいんだったら熱がある教会に行ったらもっとひどくなるって告白を続けておいてください。もし癒されたいのならたとえ張ってでもいいから教会に来なさい、で賛美と御言葉にしとりなさいって返事した。結局のところその人はその次の日日曜日に新幹線で教会に来ました。その人が後ほどなったらこういうことを言った。死にたくなかったら立ってでもいいから教会に来いと東に言われた時にはなんと愛のない牧師かと思ったって。だけども尺だから教会に行こうと思ったって。新幹線に乗る時までは熱があって体がだるかった。家を出た時より行った時のがもっと熱があるような気がした。けれども途中の駅に着いた時には、駅の名前言わないんです、わざと。その人は駅の名前言いました。その駅に着いた時には風邪の症状は全部なくなってしまった。東京に着いた時には元気が出た。教会に来た時点では完全に癒されて今までないほどの元気さを持つことができた。つい数ヶ月前には神様の御言葉を聞くことでもって癒しをというの奇跡を受け取っているのに、その次にサタンが攻撃をしてきた時にはわずか7度3分の熱が出たという時にです、昔の余ったれたものに戻っちゃってる。そして人からの同情会、自分を棺桶に入れるように動いてしまう。 というこの真理をですね、私は理解することが難しいんです。一度神様の力を体験したら、それを踏み台にしてもっと成長するべきであって、その出発点より以前に戻っちゃいけないんですよ。まあ、その先行きましょう。イエス・キリストはどういうものを天の父から与えられているのか。ヨハネの福音書11章の、これ長いけれども1節からずっと読んでいきます。さて、ある人が病気にかかっていた。ラザロといって、マリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人であった。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであって、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。そして姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。イエスはマルタとその姉妹とラザロと愛しておられた。このようなわけで、イエスがラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまられた。その後イエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った。先生、たった今ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしていたのに、まだそこにおいでになるのですか。イエスは答えられた。昼間は12時間あるでしょう。誰でも昼間歩けばつまずくことはありません。この世の光を見ているからです。しかし夜歩けばつまずきます。光がその人のうちにないからです。イエスはこのように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友ラザロは眠っています。しかし私は彼を眠りから覚ましに行くのです。そこで弟子たちはイエスに言った。主よ、眠っているのなら彼は助かるでしょう。しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思った。そこでイエスはその時はっきりと彼らに言われた。ラザロは死んだのです。私はあなた方のため、すなわちあなた方が信じるためには、私がその場に居合わせなかったことを喜んでいます。さあ彼のところへ行きましょう。そこでデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。それでイエスはおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。ベタニアはエルサレムに近く、3キロメートルほど離れたところにあった。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところに来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。マルタはイエスが来られたと聞いて迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに向かって言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は知らなかったでしょうに。今でも私は知っています。あなたが神にお求めになることは何でも、神はあなたにお与えになります。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。私は終わりの日のよみがえりの時に彼がよみがえることを知っております。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じています。こう言って帰って行って、姉妹マリアを呼び、先生が見えています、あなたを呼んでおられますとそっと言った。マリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところへ行った。さてイエスはまだ村に入らないで、マルタが出迎えた場所におられた。マルタとマリアと共に家にいて、彼女を慰めていたユダヤ人たちはマリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て、マリアが墓に泣きに行くのだろうと思い、彼女について行った。マリアはイエスのおられるところに来てお目にかかると、その足元にひれ伏して言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。そこでイエスは彼女が泣き、彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると、例の憤りを覚え、心の動揺を感じて言われた。彼をどこに置きましたか。彼らはイエスに言った。主よ、来てご覧ください。イエスは涙を流された。そこでユダヤ人たちは言った。ご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし盲人の目を開けたこの方はがあの人を死なせないでおくことはできなかったのかという者もいた。そこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られた。墓は洞穴であって、石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹マルタは言った。死をもう臭くなっておりますよ、4日になりますから。イエスは彼女に言われた。もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。 しかし私は周りにいる群衆のために、この人々があなたが私をお使わしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザレを出てきなさい。すると死んでいた人が手と足とを長い布で巻かれたまま出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼に言われた。ほどいてやって帰らせなさい。イエス様がですね、死人をよみがえらせております。あなたがキリストとの共同相続人ならば、で死人の方がこれ条件を満たしていないといけないんですけども、死人の方が条件を満たしているならば、あなたはイエス・キリストと同じ力を与えているから死人がよみがえるはずなんです。今一度言いますよ、死人の方で条件を満たしていないといけないんです。主な条件は何かといったらですね、神様の方でこの人を今死なせたくない、この世で生きている必要があると認められている人です。あるいはその人の人生から見てこの世でしなければいけないことがまだたくさん残っている。例えばですね、若いお母さん、子供を育てるような働きがまだ残っている。例えば教会の長老さん、教会のためにもっと仕事をし牧師の働きを助ける動きを取らなければいけないというような人、しかも本人がまだ死にたくないというような時、これはいろんな条件があるんですけど、こういうような時にあなたがキリストとの共同相続人として死人を蘇らせることが可能なんです。さあここでですね、キリストとの共同相続人という面をもうちょっと掘り下げてみましょう。ローマ人への手紙の8章の31節から読んでみましょう。ローマ人への手紙の3章の31節から読んでいきます。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。共同相続なんか当然でしょ。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは放られる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは、私たちを愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。圧倒的な勝利者なのですというのが正しい訳です。現在形です。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。31節に戻ります。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。もしもあなた自身が神の教えを守り神の教えの通りに行動しているという状況を満たしているのに、あなたが周りの人たちから苦しい状態に置かれたり周りの人たちから迫害を受けるようなことがあったとしたらば、こういうことを覚えてください。今一度繰り返しますよ。あなたは神の教えを守っている、行動しているという確信を持っている。これうのぼれじゃない。聖書と取り合わせてみて実際それだけの確信が持てる。だけれども周りの人たちから迫害を受けるというならば、こういうことを覚えておいていただきましょう。ということはですね、神の教えに従っていなきゃ迫害を受けるのは当たり前なんです。あなたはキリストとの共同相続人だということを覚えてください。イエス・キリストが天の父から受け取るのと同じものを、同じ力を、同じ権威をあなたが受け取る資格が与えられています。でどういうものが受け取れるのか。あなたはキリストとの共同相続人ですよ。この観点からマタイの福音書の26章を読んでみましょう。 マタイの26章の31節から読んでいってみましょう。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私のゆえにつまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロはイエスに答えて言った。たとえ全部のものがあなたの上につまずいても私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言った。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダヤの子2人と一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んで行ってひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて彼らの眠っているのを見つけペテロに言われた。あなた方はそんなに1時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして眠って祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。イエスは二度目に離れて行き祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ杯でしたらどうぞ御心の通りをなさってください。イエスが戻ってきてご覧になると彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったのである。イエスはまたも彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい、さあ行くのです。見なさい、私を裏切る者が近づきました。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。そこで彼はすぐイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた。するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ちかかり、その右の耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。だがそのようなことをすればこうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。この53節今一度見ていただきたいです。それよりも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのか。この全体の出来事はですね、もう少しでイエス・キリストが群衆によって捕まえられて裁判にかけられ十字架で殺されるという時に起こった出来事です。十二軍団の天使たち、客中では1軍団は6000人と書いてあります。皆さんにはっきりさせるためで数字を出しましょう。黒板に数字書きます。12軍団というのは1軍団が6000人ですから7万2000の天使ですよ。イエス様の配下に置くことができる、できないと思うのかという、配下に置けるイエス様の命令で7万2千の天使が動くと言っている。さあここでですよ、あなたはキリストとの共同相続人です。あなたが必要ならば同じように7万2千の天使を動かすことができるほどの権威と資格が与えられてるんですよ。でなかったらキリストとの共同相続人って言葉が嘘だっていくんだ。 さあそこでです。じゃあこの天使、一人の天使が一体どれほどの力を持っているのか。聖書には何と書いてあるか。列王記第2の19章を見ていただきましょう。列王記第2の19章を見ていただきましょう。その19章の35節を読んでみましょう。こう書いてありますよ。その夜、主の使いが出て行って、アッシリアの陣営で18万5000人を撃ち殺した。人々が翌朝早く起きてみると、なんと彼らは皆死体となっていた。原本でこの主の使い、これは単数形です。だから一人の天使が18万5000人の敵を撃ち殺したと言ってる。さあそうするとですよ、7万2000の天使が1人18万5000ずつ撃ち殺すことができたらば、一体どれだけの相敵と戦うことができるのか、そして勝利できるのか。さあ皆さんお急ぎで計算してください。7万2000に15万5000かけりゃいいんです。簡単でしょと言ってもですね、それなかなか難しいかもしれないから、数字を出してあげましょう。こういう数字になります。さあこれでこの後にゼロいくつくつけたらいいのか、まあこういう数字にはっきりこういう書いてみましょう。133億2000万人という数になります。つまりキリストとの共同相続について12軍団の天使を使ったらば、もしも一人の天使が18万5000の敵を滅ぼしているとすれば、133億2000万の敵を打ち負かすことになります。この世界の人口は今いくつか、何億いるか、40、45億ぐらいでしょ。その3倍の数のものをあなた一人でもって敵対できるんですよ。世界中の人口の3倍のものがあなたに攻撃してきたって、キリストとの共同相続人なら天使を動かすだけ、あなたが動かないで天使を動かすだけで勝てるんですよ。いやそう言ったって、天使がどのもこれもみんな18万5000の敵に勝てると思えない。天使の中に弱いのもいるだろう。結構です。半分の数にしましょう。9万2500人にしましょう。だってこれのまだ半数でしょ。で4分の1にしましょう。4分の1にしたってまだこの世界中全部の人口を相手にできるんですよ。あなたはそれでも勝利をするんですよ。これがキリストとの共同相続人なんですよ。だからヘブルの13章で何と書いてあるか。ヘブルの13章の5節では何と書いてあるか。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私たちの助け手です。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。今持ってるもんで満足しろ。なんでか、これだけの力が使えるんだから、今持ってるもんでもって、他に手に入れると思ったらいくらも手に入る。なんでガツガツ騒ごうとして手に入れると今騒ぐのか。だからロマ書の8章の30節ってこう言ってるわけでしょ。これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。これが我々神の義としての今の我々の立場なんですよ。力なんですよ。権威なんですよ。力 ぽけな、親からの財産だろ、なんと言って天からの財産だって金だろ、なんだろうというものを考える必要があるか。これだけのものが動かせるものが、何をビクビクするか、こういう質問になります。じゃあどうやったらこれだけの天使を使って大きな力を出すことができるようになるのか。まあこういうことだけ申し上げていきましょう。まず必要条件の一つは、あなたが神の教えに忠実に従っているということです。例えばですよ、これ例えばの話なんですけども、ヤコブ書の4章の7節では、神に従いなさい、これあなたが神に従いなさいという意味です。そして悪魔に立ち向かいなさい、あなたが悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔はあなたから逃げ去るという言葉がある。あなたが神に従う、それと同じです、同じ原理です。それをあなたがしなきゃいけない、神様の教えに忠実に従わなきゃいけない。で、二つ目には、まあこれを教えしておきましょう。聖書で言いましょう。ヘブル書のまず一章を開けておきましょう。ヘブルの一章の14節を見ていただきましょう。ヘブルの一章の14節では、御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんか。言い方を変えたら、天使たちは救いの相続者となる人、キリストの体にある人、神の義となっている人に使えるために天からわざわざ送られているもんじゃないかという。と言ってもまだ使えないと思う人にですね、コリント第1の6章を見ていただきましょう。コリント第1の手紙の6章の1節から読んでいきますよ。あなた方の中には仲間の者と争いを起こしたとき、これを生徒たちに訴えないで、あえて正しくない人たちに訴え出るような人がいるでしょうか。あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですか。その次、私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですか。さあ、しっかり今考え直しをしてください。あなたが天使を裁くだけの資格があるんですよ。天使が、7万2000の天使が仕事していなかったら、あなたが裁けるんですよ。まあ、どういうふうにやったらですね、この天使を使うことができるのか、これはまた別の機会に説明することをいたしましょう。だから、こういうやり方を理解していたらば、で実際に使い始めたらば、あなたの毎日の生活において、苦しいとか不可能なんてことがあるか、ないわけでしょ。ただですよ、この力は他の人の自由意志を曲げることはできないという点だけは注意しておきましょう。これだけの力があるからといっても、天使たちが使えるからといっても、誰か他の人の自由意志をあなたが曲げることは許されておりません。だからもしもその人がですよ、自分の自由意志でもって癒されたくない病気で痛いという方を望むのだったらば、割合たくさんいるんですよ。あれ、地獄に行ってもいい、クリスチャンになりたくないという方を選ぶのならば、神様もイエス・キリストもその人の自由意志を曲げさせるような力を使えません。だからあなたには他人の自由意志を変えさせるだけの力は与えられていないんです。もしもその人がサタンに惑わされて病気でいても構わない、神様の癒しの力を受け取りたくないというのならば、もしもその人がサタンに惑わされて自分には苦しい生活から抜け出す力がないと思い込んでいるのならば、もしもその人がサタンに惑わされて地獄に行ってもよい、天国に行かなくてもよいという方を選んでいるのならば、その惑わしを持ってくるサタンの力と活動と止める権威と力とはあなたに与えられています。だけどもそのサタンの力活動を止めた上でその人がどちらを選ぶのか、その人の自由意志です。サタンが 持ってきた窓ガラスをどかした時に、その人がそれでも神様の力で癒されたいと望むのか、それともそれで癒されたくない病気でいる方がいいというのを選ぶのか、あなたにはそこを動かす力はないんです。許されていないんです。これだけの制限があります。天の父だって人の自由意志を曲げないからです。この点は注意していきましょう。さあ、イエス様がこういうことを言いました。ヨハネの福音書の14章では30節でもってイエス様がこういうことを言った。私はもうあなた方に多くは話すまい、この世を支配する者が来るからです。彼は私に対して何もすることはできません。これサタンの声です。あなた自身にもこれと同じことを言うことができます。同じ結果を得ることができる。あなたはキリストと共同相続人ですから。でもこういう反論が来るかもしれないんですよ。確かにイエス・キリストは十字架でサタンを力抜きにした。このことは聖書にも書いてある。これはコロサイ書あたりにあります。だから私はサタンに対しての勝利者としての行動を取りたい。けれどもサタンに攻撃されるのは怖い。その怖さをどかしたいけれども、何か良い方法はあるか。あります。だけれどもそのやり方をお知らせするためには、私の昔の悪ぶりを皆様に公表しないといけなくなっちゃう。したくない、まあ、いやしましょう、しょうがない。私が大学生だった頃に、私は農学部におりました。まあ、その後農芸科学というのを専攻したんですけど、農学部ですだもんですから、大学では農場でもっていろんな仕事をするためにですね、あの当時牛を使っておりました。牛に荷車を引かせる。今おそらくそんなないと思う。みんなトラックでもってですね、自動車でもってみんな動いちゃうけど、あの当時牛があったんです。その時に飼っていた牛は大変に力があったんですけども、よく仕事をするやつだったんですけども、ただ一つ欠点がありました。何かというと、人をよくつっつくんです。しかもですね、面白いのは角がこれくらい長さしかないのに、根っこはですね、こんな丸くて太い、これだからこんな角とした角がですね、ちょうど真横にすっごり出てる。だからそれつつかれると大変痛いらしいんです。私つつかれたことないか知らない。大学のその農場では、農場を管理するために農夫を2人雇っています。もともとその地域での百姓だったのがですね、自分のところで百姓はできなくなったもんだから、大学でもって仕事した農夫です。で、農場の仕事をするはずなんだけども、この二人にはですね、牛に荷物を引っ張らせるたびにつつかれちゃって、牛が怖くなって牛のそばにも近寄れない、近寄るのも拒否するようになりました。まあ、学校中でですね、この牛を取り扱うことができるのは私を含めて全部3人しかいます。全部学生です。私と一級下のやつが二人だけなんです。で、私たちこの3人はどうするか。荷車に荷物をいっぱい乗っけますと、後ろ前に乗るので引っ張ったのか歩かない。車の上に乗っかっちゃって後ろから追っ立てる。で、私は、まあ、この3人とも全部と言って、この悪が3人とも全部と言っていいんですけど、いろんなことをいたしました。まあ、皆さんの中でですね、もうご存じない方がいるかも、おいでになるかもしれないから、ちょっと説明しておきたいんですけども、牛にはですね、この鼻の上ですね、輪をくっつけておきます。金でできた輪です。で、この輪に実は紐をくっつけて牛を引っ張るわけです。私どもこのワルの3人はですね、この輪っかにですね、細い紐をくっつけておく。で、誰も使うことができないから、私たちが授業に出ているときはですね、使えないからですね、その牛をですね、草の生えているところに連れてきます。牧場へ打ち込んでおいて、それにその紐を縛って牛をですね、勝手に草を壊しておく。牛はですね、当たりの草を食べたり横になったりしてるんですけども、時にはですね、その紐がちょうど限度まで来た時にポッと引っ張ると紐が切れちゃう。そうするともう誰にもこの牛を捕まえることができなくなります。大抵の人がですよ、その牛に紐がついてるからといって、その牛をですね、例えば小屋に連れて戻ろうとするときどうするか。牧屋ここにあるでしょ。そして牛が向こうにいるとはですね、こちらからそうついて牧屋のところでその綱をなんとか外して、置いてこっちで引っ張ろうとする。 そしたら牛とですね、ある程度距離を保ってるから牛は出てつっついてこないだろうと考える。ところが後ろがもっと頭がいいんです。でその引っ張ってるその一人ですね、前見て一生懸命引っ張ってもらう。後ろの方向いたんじゃ後ろ何があるか分かんないから、後ろの方向いて引っ張れないから、前に一生懸命行こうと思って急いで引っ張っていくわけです。ほうと後ろの方がスーッと来てですね、頭をこんなその人の背中のここまでくっつける。でびっくりしたところでちょっと首をやると角がガカーンとこれに当たってですね、ほうで痛い思いさせられる。後ろじゃ遊びのつもりなんです。とか人間の方で痛いもんだからそれで怖がっちゃう。まあ、私はですね、一度もつつかれたことないからどれぐらい痛さか知らないんです。私に出たくない授業があるとある日ね、どうするか。少し強く引っ張ったら切れそうな紐をくっつけといて、あるいは簡単にですね、抜けてしまうような防空に紐を縛りつけといて、で牛をつないでおきます。で大抵がですね、まあ、計算するんですけども、授業が始まる頃になりますと、あるいは始まってからかもしれないけど、牛が歩き回ってます、捕まえてくれって話がかかってくる。私どうするか。このクラスはとっても大切な授業を出し、講座何百回抜かすと単位も取れなくなるから授業に出ます。農夫が牛捕まえればいいじゃないですかと言って動かない。それと今度は農夫もですね、クラス の, その教授も私のところに来て、東頼むから牛捕まえてくれ、誰か怪我させると大変なことになるから、今日の授業は出席したことにするという応じません。断ります。たとえ授業に出席したことにしてくれたとしたって、講義を聞いていないんだから学期末試験でこんな苦労します。だから授業に出てまともに勉強いたします。こちら大切だと思います。返事する。教授はどうするか。学期末試験なんとかうまくやるから、お前なんとかあの牛捕まえてくれ。そこで私は牛を捕まえに行くんです。ところがですね、捕まえに行かない牛を反対に追っ飛ばしておいてですね、少し遊んでくる。でその牛はですね、訓練されてるから、人がそばに来なかったらば自分の方からつつきに行くってことは絶対ない牛なんです。まあ10メートルぐらい離れていたら、それをわざわざ向こうからですねつついてこういうのは絶対気がしない。そういう牛です。だからのんびりしてたっていい、慌てることないわけです。散々遊んだ挙句にですね、牛を捕まえて声に入れる頃にもクラスは完全に終わっちゃってる。で私は単位を捕まえる、取るということになる。でどのようにしてこの牛を捕まえるのか、もう紐がないんですよ。ここで鼻のところでこう切れるんですから、鼻の輪っかがあるわけです。で牛を捕まえて、そして小屋に入れるためには、最終的にこの牛の鼻についてこの輪を捕まえなきゃいけないんです。ところがですね、牛は自由になって歩き回っている時に、まあ、草食べたなんかしてますから、鼻がこう下に下がってる、地面にスレスレです。ということはですね、このおでことこの横の角とか一番先にこう一番前にこう向いてる。だからちょうどですね、人をこうつきやすい格好になっているわけです。で大抵の人がどうするか、他の人にですね、牛を捕まえにやるとできるだけ体を遠くから離して、なんとかしてこの手だけでもってですね、この牛のこの鼻の輪を捕まえようと思って、こんな格好する。捕まえられるか、捕まえられるくないわけですよ。牛の方にしてみる、あ、こいつ私のこと怖がってるって分かるからですね、余計からかいます。首振ってみたり、こんなやってみたりする。私どうしたか。牛の頭があるところまでですね、この鼻の先まで行きます。この足が、ももが、その頭にすれすれにぶつかるところまで行く。足は、私の足はですね、この牛の鼻輪のほとんど前です。時にはそれ踏みつけるようなところまで近づきます。とちょうどでだけど、そのままでも牛がポッと頭上げたら今度巣に引っかかるんですよ。その近さまで近づきます。じゃあ近づいたらどうするか。輪をつかまなきゃいけないでしょ。鼻の輪をつかむのはわざわざしゃがむか。そんなバカなことしないんですよ。何をするか。牛の耳をつかまえるんです。で耳を引っ張り上げて鼻の輪をつかまえる。これを牛耳るという言葉なんですよ。わかります。牛はですね、耳をつかまえるということを聞くんです。耳をギューッと掴んでこっちの言うことを聞かせる。こうして鼻の輪を突っ込める。怖くなかったか。はっきり言いましょう。最初は怖かったです。いつが最初か。牛の方がこの人には勝てないということを覚え込む時まで怖かったんです。だけれども怖いということは牛には見せておりません。 牛は絶対に私をつついてくることがないという態度で牛に接しました。でこういう質問が出てくるかもしれない。そんなこと言ったら動物は人間が怖がっているのか人間の方が力があるのか見抜くことができるじゃないか。だからいくら怖さを隠したって牛に見破られてしまうんじゃないか。これは皆さんがですね、今あの日本に乗馬クラブってあちこちあるから乗馬クラブに行ってごらんなさい。よくわかります。皆さんも多分知ってると思う。指導員がいるとその馬は馬に乗っかった人の言うことを何でも聞きます。ところが指導員がいなくなったら馬の腹を蹴ったばそうが手綱を動かそうが何しようか馬は全然動きやしない。また指導員が戻ってくるとその上に乗っかってる人の言うことをサーンと聞いてくれる。要するに馬に舐められちゃってるんです。舐めてくれます。だったらお前のその怖がってるのも牛に見破られてるじゃないか。いくら強がりを言ったっていくら怖くないって様子をしたって内心怖がっているということで効果がないじゃないかという質問が出てくるかもしれない。サタンも動物と同じですよ。私でこうなんか見抜きます。イエスの名でサタンに命令したとしたってサタンに対して怖がっているということはですサタンに分かりますけれども、この時にあなたがサタンに向かってどういう態度を取るのかによって、その後でサタンに勝利するかしないかが決まるようになります。今一度繰り返しますよ。あなたの腹の中では怖いと思っているかもしれない。サタンが怖いかもしれない。けれども、あなたはサタンに向かって怖くない。私が命令すれば、サタンはその命令に従うという態度を取ることが必要なんです。じゃあ、これを考えていきましょう。じゃあいくら強がりを言って格好をつけたってあなたがサタンを怖がっているということはサタンに分かる。その格好をしたら怖くないという態度を取ったとしたってサタンは攻撃してこないか牛はついてこないか。来ます。牛がその時についてきたらば私をついてこようとしたらば牛の方が痛手を被るということを牛に知らせてやらなきゃいけないんです。はじめの一度や二度は必ずつくように動きます。その時私はどうするか。耳を捕まえるするでしょ。来るでしょ。足でもって牛の鼻蹴ってますんですよ。力いっぱい突かれる前に。そうすると牛はですねすぐ覚えます。この人をつつこうとすると鼻に痛みを感じる。だからつつかない方がいい。それでそれから言うことを聞くようになるんです。サタンの攻撃も同じですよ。このクリスチャンを攻撃すると私サタンの方が大きな障害を受ける。だからこの人をそっとしておいた方が私にとって得だ。言われる通りに従っている方が傷つかないで済むということが分かるようになるんです。じゃあどうしてそんな強がりを言うのか。サタンが怖くないじゃないか。サタンに対して効果ないじゃないかというかもしれない。はっきり言いましょう。サタンに向かって効果はありません。あなたがいくら強がりをしてて怖くない態度をしててサタンには何の効果もない。どこに効果があるか。あなた自身に効果があるんです。あなたが心理的に私は強い怖くないという考えを持つことができるようになります。そうすると内心怖いと思っているものが表面に出てこなくなります。スポーツの選手がそれでしょ。ボクシングをやる、空手をやる、柔道をやる、まあ、他に一対一 その肉体競技をやるような時に絶対私は勝つ、絶対勝つ、絶対勝つ、私が今度のチャンピオンだ、あんなやつに負けない、絶対勝つ、叩かれてみたくない、心理的に自分をこう持ち上げる、でぶつかっていくわけです。御言葉の告白はこれなんですよ。実は二つの意味があるんですよ。告白をすることでもあなた自身に対して心理的にその言葉の通りの私であるという教えを強くすることになります。そしてもう一つの目的はそれで信仰に役立ちます。だから普段から御言葉の告白をしている人と問題が出た時に御言葉の告白をする人と結果的に断じになるんです。イエス・キリストによってサタンはもうすでに任され力抜きにされています。サタンを任しておく力と権威とあなたが持ってる、あなたが勝利の鍵を持ってる、キリストとの共同相続人です。これを認識した時にサタンが怖いか、怖かったら怖くない格好なさいよ。逆に動けばチャレンジするいいじゃないですか。 たら勝つんですよ。これをしようとしていないからいつになっても負けるんです。それだけです。だもんだから牛はですね、私に対して一点もつついてきたことがない。他の人はみんなつつかれてる。私の一級下の2人もですね、同じようにしてですね、牛につつかれるところが、牛の角を捕まえて何やったって、格闘やったって、鼻を突っ張られたって、蹴飛ばしたって、腹のところやったって、何にもしないし、鼻の下くぐったら何も言える。何でもいい、勝手なことができます。寝転がすこともできる。他の連中はそばに行っただけで囲ったって疲れる。これだけの違いが出てくるんですよ。怖かろうが何だろうが、怖くないという告白をして、怖くない態度をとって、そして一度二度必ず任されますよ。必ず攻撃してきます。そこで勝つように動かなきゃいけないんですよ。サタンはかえって攻撃の度合いを強めてきます。その時にあなたが怖いという気持ちを表面に出してサタンを増長させるのか、それともサタンにこの人に対して下手なことやったら自分の方がかえって任されるという気持ちを持たせるのか、これあなたの態度行動で決まるんです。そこで勝利できるか負けるかが決まるんです。あなたはキリストとの共同相続人です。どうぞこれだけをですね、しっかり覚えておいていただきたいと願うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、神の義としてあなたが評価してくださっているのはどのようなものなのか、私たち一人一人がしっかりとした認識をすることができるものになるよ。その認識に伴って必要な行動を取れるものになるよ。どのようにすればいいのか、あなたが私たち一人一人を導いてくださるよ。ただ単に導いてくださるというだけではなくて、その行動を取っていつも圧倒的勝利者としての動きを取れるものになるよ。あなたの子供として恥ずかしくない動きとなるよ。イエス様を通して準備してくださっているものが現実になる生活となるよ。どのようにすればいいのか、これから先もあなたが私たち一人一人を導いてくださいますように。このようなことは勉強できたことを感謝いたします。あとは実行するのに私たちに責任が与えられている点もしっかり認識をしております。どうぞあなたが導いてくださいますように。このような動きを取れるように全てを可能にしてくださったイエス様に心から感謝を捧げいたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の御名を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。アーメン。